行政視察報告。全国の市町村の特色ある施策を今後のまちづくりの参考にするため実施した常任委員会の先進視視察について報告します。なお、視察報告書の全文を市議会ホームページに掲載しています。右の QR コードよりご覧いただけます。総務文教委員会、令和5年10月30日月曜から31日火曜、視察先、1、宮城県小鹿郡女川町、2、宮城県東松山市、1、小中一貫教育、防災教育の取り組みについて、東日本大震災の影響で町全体が壊滅的な被害を受け、令和2年に施設一体型小中一貫教育学校、女川町立女川小中学校が新設された。特色としてハード面では校舎をはじめあらゆる設備、機能が大変充実していた。ソフト面では小中合同職員会議、小中合同防災訓練等一体となって取り組んでいる。2、小中連携教育防災教育の取り組みについて、東松島市も震災の甚大な被害を受け、小中学校が共に新設され大変充実した施設であった。こちらは施設分離型で、それぞれの学校の独自性が特色である。また小中連携はもちろんのこと、小小連携、地域連携も活発で、家庭、学校、地域が一体となって防災教育にも取り組んでいる。宮城県東松島市で行われた会議の様子の写真があります。建設環境委員会、令和5年10月31日火曜から11月1日水曜、視察先、1、長野県伊那市、2、長野県駒ヶ根市、1、日本一の桜の里づくり計画について、小彼岸桜樹林を有する高遠城址公園をはじめ、桜の名所が数多く存在し、咲き誇る桜を大切にしながら、市民の桜に対する思いやり、愛着心の醸成を図り、日本一の桜の里を目指している。地域桜森の会の活動や、美鈴小学校の4年生が観察記録を行うことを通して、環境保全の意識向上を図っている。2、企業誘致等について、夏は涼しく、冬は晴天に恵まれることなど、自然環境に恵まれた立地を生かし、1994年以降、主な製造業だけでも累積49社の企業誘致に成功。温泉宿やビジネスホテルなどの観光業も行われている。市民向けテレワーク事業では、業務委託の形で市民テレワーカーに仕事を提供することができている。長野県伊那市の視察の様子の写真があります。市民厚生委員会、令和5年11月1日水曜から2日木曜、視察先、1、兵庫県尼崎市、2、兵庫県神戸市、1、子どもの育ち支援センター育志屋を拠点とした子ども家庭総合支援について、育志屋は児童虐待や不登校、発達障害など日々の暮らしの中で課題や困難を抱える子どもたちと子育て家庭に寄り添い支えるため、福祉、保健、教育などが連携し、0歳からおおむね18歳までの子どもへさまざまな支援を行っている総合的な施設となっている。2、子ども・若者ケアラー、ヤングケアラー支援について、ヤングケアラーとは本来大人が担うと想定されている家事や家族の世話などを日常的に行っている子どもとされており、令和3年6月1日に全国で初めて子ども・若者ケアラー相談支援専門の窓口を設置し、介護などを行う子どもや20代の方を 支援する取り組みを行っている。兵庫県尼崎市の育志屋の施設の前での6人の方の記念写真があります。